今私がその第5ラウンド の、抗がん剤の薬を飲んでるんですけれども、本当はめちゃめちゃ今日めちゃめちゃ大変なはずなんだけれども、不思議に元気です。感謝します。みんなの祈りも感謝してます。そして今日のテーマはすごくある意味当たり前なテーマなんですけれども、もう本当に神様が今皆様にこれを語りたいというようなメッセージですので、テーマは御言葉なんですね。神様の言葉は私たちがどのように考えればいいのかということを、どのようにこの御言葉を使えばいいのかというテーマなんです。そして、私の信仰生活の中で2つの段階があったんじゃないかなと思うんですね。そして第一段階はずっと、一応神様は信じているんだけれども、困った時に祈る人だったんですね。そして順調だったら祈ることが減っていって、そして今度は困った時に聖書を読むようになったんだけれども、うまくいくと、聖書も何ヶ月 もうほとんど触らないような状態で、そして日曜日礼拝出てもちょっと御言葉を、ちょっと聞いてチラッと聞いて、そしてそれだけで満足して家に帰ったっていうのはもうすごい、もう何年も何年も続いてたんですね。比べてみますと、よくスーパーで新しい商品が出た時にサンプルっていうものが出てくるんですね。そしてこれいかがですかとか、スイスのチーズのどうのこうのですとか、なんかそんな話が出てきて、それでみんな回って一口を食べて、そしてって美味しいなとふりをしながら食べて、そして次回っていってなんか考えときますとか、そんなようなことを言ったりして、けれどもその栄養だけで生きると思ったら、もうどんどんどんどんもう痩せていって、もうガリガリになっていくんですね。やっぱり しっかりしたご飯を私たちが毎日食べないと体がやっていけないんですね。ですから信仰生活もそうなんです。2つの段階があって、1つはね、サンプルばっかりを食べている御言葉を、困った時にちょこっと、そして友達が来て言ったからちょこっとっていうような、そういうようなクリスチャン生活を私ずっと過ごしてて、で今度は、次の段階はね、本当にもう御言葉の中で泳ぐような、もう本当に朝から晩まで24時間その御言葉っていうのは自分の呼吸、そのような人生もあるんですね。そして御言葉がそこまで大事になってくると、ものすごい自分も変えられますし、それだけではなくてものすごい知恵も与えられて、それだけではなくて平安も与えられて、そしてものすごい用いられるような人になっていくんですね。ですから皆様どっちでしょうか、サンプルタイプなのか、それか本当に、御言葉の中にもう泳いだり、もう呼吸しているような、信仰生活でしょうか。これから2009年この世界やっていくには、そのような信仰を持たないとやっていけないような時代になっていくと思います。ですからそれを少し今日お話ししたいと思います。まずこの御言葉っていうのはどういうものなのかっていうのは、神の言葉、この聖書にある言葉っていうのは普通の人間使うような言葉と全然違うんですね。私の家の中ではいろんな本があるんです。そしてほとんどの本は1回だけ読んだんです。同じ本3回4回、これで20回目これを読んだですね。ありえないんですね。人間の本っていうのは1回か2回読めばつまらないものになっていくんですね。けれども神の御言葉はその中に神の命があるので、もうこれ何回読んでも、もう何百時間読んでも何千時間読んでもまだ奥が深くて、まだまだまだ栄養が 私たちの心の中に伝わってくるんですね。神の言葉っていうのは非常に力強いものなんです。普通の言葉と違うんです。ものすごい力があるんですね。そして創世記の中では、一章のところでは読みませんけれども、そこでは神様が、どのようにこの地球世界を全部作ったという説明が入ってあるんですね。そしてその中ではどうやってこの地球を作ったというと、空を作ったというと、語って作ったんですね。声を出して、そして光があれって、そしてそこまでの力が神様の言葉の中に入っているんです。ものすごいパワーがあるんですね。ですから私が、東京でも聞かれたんですけれども、ロブさんはもうずっとクリスチャンで一番後悔しているものは何でしょうかって聞かれて、その時に私考えて返事したのは、最初の、そうですね、30年間は、御言葉はそんなに大したことないと思ってたんです。それがものすごい大きな失敗だったんですね。そして私はクリスチャンホームに育てられたので、ちっちゃい時から日曜学校行ってて、そこでアダムの話も出たしノアの話も出て、ダビデの話が出たから、そしてやっぱりその日曜学校では、今度は同じような話がまた出てきたから、それだけを聞いてね、聖書全部知ってると思っちゃったんですよ。もうほとんど知らないのに、知ってるわと思ってしまって、ですからどんなにその聖書はどんなに力があるのかとか、どんなに大切なのかと気づいてなかったんですね。そしてだんだん25、28、30になっていったら、これはもっと早く大切にしとけばよかったのにっていうようなものがだんだん気づいてきて、神の御言葉っていうのは、神の御言葉は力があるんです。ものすごい力があるんです。新しいものを作る力がある。なかなか変わらないようなものはひっくり返して完全に変えていくような力がこの神の言葉の中にあるんです。マルコの16章15節から18節読んでください。マルコの16章15節から18節。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇を持つ神たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
ここに出てくる言葉は、皆によって、神の皆によってって書いてあるんですね。そしてこの御言葉からも私たちが学べるのは、イエス様を信じて主として受け入れると、私たちがこの言葉を使う権利がもらってるんですね。そして私たちが御言葉を使って語れば、普通の人と違ってて、ものすごいその言葉に力があるんです。そして自分の周りの問題とか完全に変えていくような力が神の御言葉の中にあって、そしてその御言葉は遠い空中のどっかにあるようなもんではなくて、私たちがその言葉を使えば、ものすごいことができる、ものすごい用いられることができるんですね。ヨハネの14章の12節から14節。
誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方、私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
12節の最初のところもう一度読んでくれますか。
誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、
はい、これイエス様は約束してくれていることなんですね。本当に私たちがいろいろ決めつけてしまうようなものがあるんですね。あ、多分私の場合はこれは無理だろうとか、あれが無理だろうって自分勝手にそういう蓋つけてしまうんですね。けど本当のことを言うと、神様を信じて御言葉使うとものすごいことができるんですね。そして昨日も私は鎌倉にいたんですね。そして友達、知ってる方いると思いますけれども、松崎さんの息子の結婚、息子の結婚の、まあ、披露宴みたいなパーティーがあったんですけれども、もうそのパーティーに行ってすごい私は感動してたんだけれども、神様 の力によってもう感動してたんですね。なぜ言うと、松崎さんの息子のことも、昔から知ってるし、ちっちゃい時はちょっとぽっちゃりしたような、可愛らしい、まあ、ちょっとぬいぐるみみたいな子やったんだけれども、やっぱりいろいろ問題がある時に、その息子を育つにはいろんな問題があった時に、松崎さんに呼ばれてもう悩みを聞いてあげたり、そういう時もあったんですね。そして先がどうなるんだろうとか、この子がどうなるんだろうとか、いろいろそういう時期もあって、そしてそれだけではなくて、鎌倉に実家があって、そしてその実家誰も住んでなかったので、一辺ロブは大工ですので、そこ行ってみて直して何か使えるかどうかとか、そのような頼みもあって、私がそこ行って、もうその建物を見てもボロボロだなとか、どうやって言えばいいんだろうとか、これは直すにはねとか、いろいろそういうのを考えてたんですけれども、昨日そのパーティー行ったら、その古い家が、レストランになってるんです。そして全部改装して、そして本当にハイレベルなごちそうを出すようなレストランって有名なとこになってて、そして庭もそのままにして、中身だけを改装して、そしてですから、その息子の部屋とかリビングとか全部変えられて、今はもう毎日ようやくしないとなかなかそこ食べれないような人気場所で、そしてそこで70人ぐらいの人が、その昔はもうお化け屋敷だったようなとこをもう変えられて、そして息子も変えられて、背が高くて細くて、もうびっくりした、あれと思うような人になって、そしてそこで神の話を出して2人の祝福の祈りをできたんですけれども、いや10年前、例えば予言があって、あなたの息子がこうなってて、こうなってて、あの古い家が変えられてレストランになって、そういう予言があったら私がアホちゃうかと。そんな無理、あの家直すのとか、私が10年前そういう予言があったら、そのような、気持ちになったと思うんですね。けれども実際は祈りの力で神の御言葉を信じて、もう素晴らしいようなことになってしまったんですね。ですからこの御言葉っていうの、神の言葉っていうのは、たまに味わうようなものではなくて、この言葉っていうのは非常に大事なんです。私たちの人生を完全に変える力がある、ありえないようなものは実現することができる、そのこの御言葉はそのような力があるんですね。あとは、2日前私は埼玉にいたんですけれども、埼玉にある教会を、結構大きな教会行ってて、そしてその牧師先生と会うプランがあったんですけれども、なかなか牧師が出れなかったので副牧師が出たんですね。そして副牧師見た瞬間、これが副牧師なのって思うような、ちょっとあれってちょっとどうやって言えばいいんか、もう本当になんか力強い、どうぞどうぞここに来て、そういう人じゃないんですね。すごいなんか謙遜っていうか、自信のないような 入ってきて、こんな、そして正直にこれインターネットで聞いてるかもしれないんだけれどちょっとびっくりして副牧師よりも管理人さんとかそういうような雰囲気じゃないかなと、この人は副牧師なのってっていうような感じで入ってきて、そしてどうしてこの人が選ばれたんだろうとか、私いろいろそういうの考えてて、できるだけスマイルをくっつけて会話してたんだけれども、そして今度はその秘書みたいな方が来て、そしてその秘書の方と話してたら、この方がね癒しの賜物持ってんのよ、この人はイエス・キリストの皆によって命じると人が癒さんねんよ、だから牧師になってんのよって、そしてやっぱり彼はすごい自分に対して自信がないんだけれども、神様に対してものすごい単純な純粋な信仰を持ってるんですね。ですから彼は手を置いて祈るとがんから癒されたり、もうすごいとんでもないような病気から解放されることがあるんですね。ですからその力は彼から来ているものではなくて、その御言葉、その言葉が彼の中に聖霊の力によって生きているんですね。ですから私はじゃあ私もちょっと祈ってもらって、そして面白かったのは、あの人がふわふわって来て僕のソファに座ってこうやって手を置いてくれたんだけれども、その時に急に変身してイエス・キリストの皆によってドワッて、そしてものすごい力強く祈ってくれたんですね。ですからこの御言葉っていうのは本当に私たちの人生に対して大事なもんじゃないかなと思うんですね。そして御言葉っていうのは、イザヤ55章10節から12は私の大事な支えになっている御言葉なんですね。イザヤ55章10節から12節、
雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。まことにあなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。
この御言葉はもうご存知の人は多いと思うんですけれども、この御言葉は私のテーマの御言葉なんですね。この御言葉を与えられたので今生きていると思っています。22年前に神戸を辞めてアメリカに戻って大工になろうというような落ち込みの時に、ある教会では予言がもらって、残りなさいって、残れば何千人の人が救われますのでということを言われて、そしてその時はちょっと信じられないような予言だったんですけれども、だんだんだんだんそれが信じるようになって、そのような言葉が与えられたので、私が今死ぬことができませんっていう確信が与えられて、神の約束は絶対空っぽっていう形で戻ってくることがないので、本当に御言葉っていうのはこの約束がなければ今私はここに立ってないんではないかなと思うんですね。本当に言葉っていうのは、神の御言葉は大事なんですね。今日もサミュエルの、第1章の28節、この子供に与えられた言葉なんですね。そしてそれは、私が階段登っていった瞬間にこの子供に対して与えられた御言葉で、けれども本当のことを言うと、そこに28節まであるのかどうかわからないような、急いで確認したら、確かに、ギリギリセーフ、28節まだそこにあって、これは神様がこの子に与えてくれた御言葉なんだなっていうようなものも今日も経験 しました。神様の言葉はものすごい力強いものなんです。そして神の言葉っていうのは本当に役に立つような真実なんです。役に立つような、日常生活の中に役に立つような真実なんです。本当にこの聖書が、これがあるから困った時にどうすればいいのかとか、悩んでる時に誰に聞いても、みんな違うこと言ってくるしとか、そういう悩んでる時にこの聖書から知恵をもらってて、ちょっと、もう山ほどの、示されたことはこの聖書からあるんですけれども、ちょっと出したいなと思うのは、そうですね、例えば神戸に来る前に、私が思ってたのは、私がうまいものがないので用いられる、神様に用いられることないんじゃないかなっていうような壁に当たってたんですね。なかなか抜けられなくて、私みたいな人は用いられないんじゃないかっていう、すごいなんかそういうなんか不安っていうか、そのような気持ちがあって、そしてある日聖書を読んでる時に、コリント第一手紙の一章の26節から31節、なんか読んでたらね、ただ頭で理解したんではなくて、なんかすごい力強いあったかいものが私の心の中に伝わったんですね。励まされたんですね。ですからこのコリント第一手紙一章の26節から31節読んでくれますか。
兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。
この御言葉のおかげで私の人生が変えられたんです。完全に方向が変えられたんですね。なぜ言うと、これを発見する前に本当に私を信じてたのは、私はあんまり賜物のないような、賢くないような、アホみたいなものだなって、それをすごく私を信じてたんですね。ですからこれを読み出した時、あ、これは私です、私ですってずっと思ってて、もうあ、これだ、私はこれなんだって、すごくワクワクしながらこれを読んでて、そしてびっくりしたのは、神様は知恵のないような人使うのが好きみたい。あれと思って、僕逆と思ってた、ね、本当に立派な大学から卒業するような人とかね、もう音楽めちゃくちゃ上手い人とか、そういう賢い人が用いられるんだけれども、私みたいな人はほったらかしになるんだなと思ってたのに、ここに別なことが書いてあってびっくりしちゃって、そしてこの、30節もう一度読んでくれますか。30節、
しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。
これ読んで分かったと思って、自分ができんかったら神様から知恵借りればいいんだって、一瞬一瞬って、これでやればいいんだっていうことをやっと気づいたんですね。そしてこれが私 の、これ神戸の働きの土台じゃないかなと思うんですね。できない、できない、知恵がない、わからないっていうのは悪いものではなくて、次は切り替えすればいいんだ、神様の知恵に頼ればいいんだって、 そしてそれをやるようになってからものすごい楽になってて、前はプレッシャーやっていけるだろうかとか、そういう不安ばっかりだったんだけれども、今は分かんないものがあったらもう神様とくっついて親しい関係を持てば教えてくれるんだって。神の知恵は無限のものですので、私が足りなかったらもらえばいいんだっていうようなことがここから示されて、2番目、いやこれも思い出して、あこういうのもあったんだなって、私がずっと、悩んでたのは、将来私がどうなるのかなとか、私が仕事がどうなるんでしょうとか、来週これをプランニングしとかないととか、来年どうやってプランしたらいいのかとか、いつもなんかね、先のことをプランニングしとかないととか、決めないといけないと いつも思ってたんだけれども、そこまでの力がなくて、ですからもうペンを出して、じゃあ来年の目標とか書こうとしたときに、もうなんか混乱してきて、これがあり得るだろうかとか不安になってきて、それで結局何も書けなくなって、しんどくなって、私がしんどくなったら寝るんですね。ですからそういうパターン繰り返しで、なんかしないととか、プランニングしないとって、そして書き出そうと思った時にもうごちゃ混ぜになってしまって、しんどくなって寝てしまうって、それが私の人生のもう繰り返しだったんですね。そしてやっとすごい見事なを発見して、それはヨハネの、ね、14章の5節から6節。
トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
そして私がこれをある時読んでて、五節読んでて、道は分からないっていうものが、なんかあこれが私だなって、道は分からない、先は分からない、どうしたらいいのか分からない、そしてあこれは私やなと思ってて、そして6節読んでて気づいたのは、神様は、将来の設計を出してくれるはずがない。地図みたいな形で、次はこうで、次はこうで、60歳になったらこういう、引退してこうで、そういうのは出ることがなくて、私の地図は、イエス・キリストそのものなんだなって、イエス・キリストを共に生きると、その日の必要な導きはその日一緒に歩みながら与えられる。ですからよくなんかプレッシャーになってたのは、これロブがこれがどうするの、あれがどうするのって責められるような時に、いや別に無理にプランを作るよりも、神様あなたを何をしようとしてるんですかって、どういうプランを持ってるんですかって、そしてその一対一な関係、神様と一対一な関係を毎日それだけを大事にすれば、必要なものはその時にその時に示されるっていうような、ですからこの3日間も小田原、横浜、埼玉、鎌倉、東京、いろんなとこ回ってきたんですけれども、次どうなるかわからない状態なんです。一瞬一瞬どうしたらいいのかわからないけれども、今振り返ってみると、なんか全部賢くプランニングしたような感じなんですね。これは神様の導きなんですね。そして私たちがそうやって生きればいいと思うんです。ですから自分の将来はわからない、どうしたらいいのかわからないっていうような人でしたら、その問題から解決する方法っていうのは、神様と一対一な関係を持つことなんです。その日その日どうすればいいのかって示されます。意見送ってくれたり、御言葉与えてくれたり、地図になってくれます。ですから無理に来年再来年考えなくてもいいんです。ちゃんと教えてほしいものがあるんだったら、2年後にこうしてほしいって言うんだったら言ってくれますけれども、イエス様と共に生きると、もう本当に いろんな導きによってちゃんと案内してくれますって、それがこの御言葉で発見したんですね。そしてもう一つ、パラッと聖書を見て何が学んだかなと思ったら、3番目学んだなと思ったのはね、そのお金に対することなんですね。そしてよく私が前はお金の問題があった時に夜寝れない人になって、そして寝る前にどうしようどうしようどうしようって、ちょっと待ってって、私の車売ればこの前のお金が出るかなとか、いつもそうやってなんか、いやこれも売って、道具もこのあの道具は確かね1万円ぐらいで売れると、なんかそういうなんか、いやけどもそれも足りないしとか、私よくそういう癖があって、お金がない時に自分の力で計算してどうやって払うかっていうのを考えてて、そして旧約聖書のマラキっていう説教を聞いたんですね。そしてその時にちょっと受け入れることができなかったんですけれども、ものすごい経済ピンチだったので、しょうがなくやってみようと思って、このマラキの、3章の10節、
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主を仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。
ある時私がいろんな経済問題があって、夜が寝れなくなってしまって、そして考えてみたら、今のアルバイトの給料が2倍にならないと返せないっていうことを気づいて、2倍にならないともう払えないっていうことが気づいてて、ですからこれ1割をもう2倍増やさないと払えないのに1割を上げるのって、けれどもここにね、結構強くね、試してみ、なんかね、それを書いてあるからね、もう一度読んでくれますか。
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ。
試すって書いてある。そしてあの時はいくら人間的に計算しても払えない状態だったので、どっちみち倒産状態になるんだったらこれ試してみようと思ってやってみたら、不思議な祝福をもらって、いろんな仕事が良くなったり、お金がありえない形で入ってきたりですけど、この世の中の知恵はそのようなこと考えられない、けれどもこの御言葉っていうのは神様の言葉ですので生きています。ものすごい力があるんです。ですから、もしお金を困っている、今今日困っているんだったら、まず聞きたいのは、神様に与えてますでしょうか。神様の力を借りるんだったら、このような大切な約束があります。与えると与えられますっていうようなものがあるんです。ジョシュアの一章の8節も読んでくれますか。
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
昼も夜も御言葉を考えたり想像したり語ったり、そうするとものすごい祝福が与えられるっていうことが書いてあるんですね。ヨハネの第一章、ヨハネの一章の一節、
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。
もう一回読んでください。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。
神の言葉っていうのは、 神様から離れたようなもんではなくて、神様の一つのピースなんですね、部分の一部なんですね。ですからこれを読んで気づいたのは、ちょっと待って、私がよく、困っている時に、神様、あなたの臨在、あなたの愛を感じたいんですって、本当に感じられるような形で私をの中に働いてくださいと、そのような祈りをしてたんですけども、ここで気づいたのは、御言葉を大事にして御言葉を読んだり覚えたり告白すると、神様のワンピースが自分の中にどんどんどんどん住んでくださるんです。神様の臨在ですから、聖書がいらないけれども神様欲しいっていうの矛盾っていうのは不可能なんです。聖書を大事にすると神様の人格が私たちの中に入っていくんですね。私が昔、仕事がなかった時に仕事を作ったんです。そしてその仕事は、家の、壁をペンキすることで、キャリフォルニアに住んでたんですけれども、そこに車もなかったので、古いオートバイにペンキを積んで、そして私はピンポンピンポン回っていって、金持ちの、近所に行って、すいませんって、私が壁をペンキするのは得意んですけれどもって。そしてやっぱり金持ちの人もね、結構ケチな人がいるんですね。ですからだから金持ちっていう人がいるかもしれないんだけど、そういう人たちはいくらでって聞くんですね。そしてみんなよく知ってるのは、業者頼んでしまうととんでもないような値段が取られるって。そして僕が、そういうんじゃなくて、1時間、10ドルだから1000円っていう、それでやりますよって言ったら、そして僕にとってはもう10ドルで大金だったんだけれども、金持ちにとってはね、ものすごいちょっと計算ものすごい安いということを気づいて、ですから私が一つの家を全部壁を全部塗って、そしてやっぱり近所の人たちみんな見に来たの。うわーって、こんなできるのあの人っていうことで、そしてもうチューブ音がどんどんどんどん入っていって、そして私が学校終わったらオートバイでビャーって行って、そして人の家の壁を塗り替えてたんですけれども、やっぱりね、ペンキの仕事するとね、どうしてもね、服についてしまうんですね。そしてそして僕もあまりお金なかったので、すぐ新しい服を買えなかったわけですので、ですから私もう何回も決心したんです。今日は絶対ペンキが私の服に当たらないように、そして本当に気をつけて歩いて、気をつけてバケツにの気をつけて、いくら気をつけても顧みるとね、もう白いペンキがパチパチパチついてるんですね。どうしてこの話を出したというと、御言葉に入っていって読んで考えて影響されないということはありえない。絶対ついてきます。どっかについてくる。そして私は分かったのは、ペンキの世界ではとうとう諦めてしまった。そして一応気をつけようと思うけれども、ペンキのアルバイト1年間やってたらね、自分 のブルーの色の服がね、真っ白になってるんですね、結局ペンキのおかげで。ですから私たちはその御言葉を入っていって、そして御言葉の意味とか、これが好きだなと覚えたり、それをすると神様の臨在絶対あなたにくっついてきます。絶対ついてくる。その力、その信仰、その平安がついてきます。そして今まではできなかったようなことが、結局神様があなたのうちの中に強く働いているので、できるようになっていくと思います。そして時間結構使ってるんですけれども、最後に、じゃあ具体的にどうやってこの御言葉を自分の中に受け入れるかということを、ちょっといくつかのポイントを出したいと思います。まず第一は、自分が理解できるような聖書を買ってください。難しい訳もありますので、 私の場合は、2種類の聖書を使っているんです。日本語でもなっている訳があるんですけども、一つはリビングバイブルなんですね。リビングバイブルっていうのは非常に分かりやすいような英語、そして日本語も非常に分かりやすいような日本語で、そして私がそれを疲れている時とか、もうたくさん読みたい時にそれを読むんですね。そしてそれを、まあ、読みやすいものですので、それを読んでいるうちに自分の中で御言葉を記録しているんです。こうやってどんどんインプットしているんですね。そして今度インプットすると、御言葉インプットすると、今度聖霊が必要な時に思い出すようにしてくれるんです。ですから、その全部理解しようと思って読むんではなくて、とにかくね、貯金してるの。こんな話があって、読んで、そしてそれを全部頭に入れて、そして目標はその御言葉、聖書をすべて頭の中に貯金する目的なの。なぜ言うと、ソフトが、いいソフトがコンピューターの中にあると、いいものが取り出すことができるんですね。もともとソフトがなかった場合は、いくらゴージャスなコンピューターあっても使い物にはならないんです。そして多くのクリスチャンが用いられない、導かれない理由っていうのは、立派な体が与えられて、脳みそも与えられたんだけれども、ソフト入ってないんですね。御言葉はあまりもうちっけなものしか入ってないの。ですから悩みあった時に精霊が取り戻せるやつはこれだけで動いてるの。ですからリビングバイブルとか、そういう分かりやすいところで、とにかくちょっと、これどういう意味だろうと分かんない時でも、とにかく読んで貯金するので、今度は必要な時にブーンと思い浮かんで、そしてそれを今度はもうちょっと具体的に勉強することができる。ですから私は2種類の聖書を使っているんです。分かりやすいような聖書、そして今度は非常に正確な訳の聖書、その2つを揃ってやっているんです。もう一つは、その聖書の意味を簡単に説明してくれるような本を持ってるんです。ややこしい、難しいような、学者を書いたような本ではなくて、分かりやすく、これどういう意味やろうって分からないと思ったような説明の本が、クリスチャンブックストアで売ってますので、分かりやすいような説明な本ですから、リビングバイブル、そして僕の場合はもうちょっと正確な訳、そしてこの説明の本、そしてもう一つはそのコンコルデンスというんですけれども、一つの言葉を思い出せば、その言葉が聖書の中にどこにあるかというような、字引きみたいな、辞書みたいな、コンコルデンスというんですけれども、その本もあるんですね。ですから私が夢の中で御言葉がボーン、言葉がボーンと出てきたときに、その言葉がどこにあるか朝起きたときに調べるんです。そしてそれ通して導きをもらってるんです。先週もいくつかの言葉がバーンと入ってきて、そしてこれはどこにあるんだろうって、聖書の中だったらどこにあるんだろうって、そこを見て、その単語を使ってバーって見て、こことこことここあるんだなって、それでそれ開けた、これは今日の働きと関係してるわって、そしてその御言葉で私が動いてるわけなんです。ですからコンコルデンスというような辞書みたいなものは、私にとってはこの4つのものは私の、宝物の道具なんです。大工も大切なトンカチとか、いろんな大切な、一番大切な道具があるんですけれども、私にとってはこの4つのものがあればもうどこでも行けるっていうようなものなんですね。そしてもう一つは、そのインプット、御言葉を自分の中に受け入れるようなスタイル、人の性格によって違うんですね。ある人は読むのは大好き、そして例えば、ある人は本を読んだら感動して泣くような人がいるんですね。本読んで感動して泣くような人いますか？それもいいなと思うんですけど、私そういう人じゃないんですね。それはいいなと思う。けれどもやっぱりその読んで理解受け入れるっていう大切な道があるんです。私も本とか聖書を読むんですけれども、性格的にどっちかというと耳に入ったら感動するんです。 目で入ると、まあ、ある程度感動するんだけど、耳に入ったらすっごいなんか心の深いところで残るんですね。ですからいろんなその窓口があって、一つは目、その読んで入っていく、もう一つは耳入っていく。耳タイプの人だったら iPod とかそういう録音して、御言葉とか説教とかそういうのを録音して、ちょっとでも暇だったら聞く、そのような習慣を立てたら、どんどんどんどん神の御言葉を貯金して、今度は聖霊がそれをタイミングのぴったしの時に取り出すことができるんですね。読むんだったら、自分の一番よくいる時間過ごしている場所にそういう本を置いとくんですね。帰り道、僕の軽トラック下にあるんですけれども、そこでは、ステアリングの右の方にちっこい聖書があるんです。そしてそこにクリップで、洗濯クリップみたいなもんで今どこに読んでるかカチンと押さえてあるんですね。そしてなぜ言うと、分かったのは、赤信号になったらちゃんとクリップしてなかったら、どこでしたっけ、どこ読んでしたっけって、今またそうするとね、ピーンとクラクション来てもう行かないといけないので、ですからそうやってクリップくっつけて、それで赤信号になった瞬間にスポンと出してきて、ああこういう、なるほどなるほど、クリップまた書いて、ピーンとなった時にまた置いて、それで行くんですね。けれどもそれは私の、日常生活のやり方で、自分のやり方を磨いて作らないといけない。けれども本当にもう御言葉の中に生きる、呼吸するっていうような人生が強くなっていくと、ものすごい素晴らしい祝福と導きを経験することができるの。もう一つは最近やりだしているのは、その、聞くこと、そして読むこと。けどもう一つはね、そのビデオなんですね。そして今私が寝る前にちょっといろんな嫌なことあったな今日はとか、そういうのが、そういうような感じだったら、インターネットで YouTube というものがあるんですね。そして本当に霊的に感動するようなビデオクリップを私がね、貯めてるんです。ですから、今日はこれもあったし悲しかったなとかいろいろあったなという時に、もう変な夢が出てこないのように、寝る前に YouTube でね、一番もう霊的に感動するようなクリップを見るの。ポンポンポンポンポンって、そしていいものを入れて、そして今度はーって寝てる時にもういい夢が流れてくるんですね。祝福が入ってくるんですね。ですからそういうビデオとして自分が影響されるのは多いなって、本当に私がよく映画ツタヤでレンタルしてるなと、そういう性格を持った人たちっていうのは、そういう良くないようなものを溜め込むんではなくて、そういういいビデオクリップ、本当に感動するようなビデオクリップを集めてて、そしてそういういいものを自分の目に入ってもらうって、弟子たちが毎日イエス様の奇跡を見て、いいものを見てたんです。それを見て影響されてたので、今の時代は私たちこういうコンピューターとかビデオありますので、それができます。もう一つはやっぱり音楽、神様の御言葉に基づいたような音楽っていうのは、自分の一番聞きやすいような形でそれを取ってすぐに聞けるようになって、そしてもう一つは御言葉をよく知っている人たちと友達になることなんですね。そういう人たちと会話すると、もう宝物みたいな知恵がボドンボドンって出てくるので、具体的にこの御言葉は日常生活の中でどうやって実行すればいいのかって、そういう人生経験のある人たちと会話するとそういう宝物が落ちてきますので、それをそういう友達関係を作ればいいんです。もう一つは、聖書高いからなとか、そういう説明の本って8000円って、そういうような態度を取ってるんだったら、なかなかうまくいきません。これは人生の宝物、一番大事なものですので、そういう説明の本 ブックストアから買ったり8000円かかっても安いもんだと思います。自分の人生を完全に変えるような力が御言葉に入ってますので、ですから本当にいい道具を揃えて、バイオリン弾くんだったらいずれいいバイオリン買わないといけない、ギターをやるんだったらいいギターをいずれ買わないといけない、本当に聖書が中心になるんだったらいい道具を揃えて、そして手に入りやすいような場所でやってください。ですから iPod 欲しいなけど高いなけれども聖書の、溜め込む理由で買うんだったらいいと思いますよ。別に自己中と思いません。もちろん自分の好きな曲も入れてもいいんだけれども、そういうお金が使って道具を揃えないとなかなか始まらないので、そのようにやってください。でもう一つはやっぱり自分が、周りに困っている人がいて、周りに困っている人がいるから御言葉が必要なんだっていうような世界に入っていった方がいいと思います。悩みのないような世界に入っているんだったらなかなか人間っていうのは聖書を読んだり祈ったりしないんですね。ですから自分が悩みあるんだったらただそれをブツブツ言いながら経験するんではなくて、これ大事な動機にしましょうっていうことを考えて、その悩みとか周りの人の問題とかそれをそれがあるから御言葉をもっと深く勉強しようって、そのような、形でやってください。で最後には、だんだんだんだん元気になってますので、4月から聖書学校またやりたいと思います。4月からニュースタートですので、多分日火曜日、火曜日の夜聖書の勉強宿題もかなり出ます。みんなの前でメッセージをする必要も出てきますけれども、ものすごい2009年は成長していくような人生になってきますので、またそれを祈って考えてみてください。あとは水曜日ゼミも、もっと深く聖書を勉強するつもりですので、これ2009年一緒に勉強しましょう。祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして今、私たちの中に働いてあなたの御言葉を理解したい、読みたい、受け入れたいような心を作ってください。お願いします。そしてすべての方はユニークな形で作られ、あなたにとってはユニークというものはいいものですので、その御言葉はどうやって、自分に合っているような形で取り入れたらいいのか、それが音楽なのか、メッセージを聞くことなのか、また一人一人に教えてあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。